スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。本日お送りするのは私と
半助です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、はい、ちょっとね、2週間お休みさせていただきまして、ね、
はい、あ、2週間にもなっちゃったの。
です、ね、2週間配信してないの で、ね、はい、な、3週ぶりと、はい、いうことになりますが、まあ、今週は、まあ、久々ということもあるので、まあ、私たちの近況と、はい、まあ、ちょっと機材も新しくなっていたりするので、そこら辺を軽くお話をしていければというふうに思っております、
はい、アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、まあ、まず2週間間が空いちゃいましたが、うん、忙しかったんですか。
なんかちょっとね、まあ、個展が終わった後いろいろ、だいたい10月11月って撮影仕事も多いんですけれども、
うん、
写真教室というか、一つは企業の広報とか、うん、なんて言うんでしょう、そういう資料を作成する人のための写真撮影方法っていう、まあ、ワークショップと、うん、あと、まあ、いつもやっているこう某写真講座の、
はいはい、
障害教育のね、スクーリングっていうのが、
うん、
同じ週にありまして、
うん、
ちょっとてんてこまいでして。
へ、はい、何、広報向け、広報担当者向けみたいな教室だった。
そうですね。
へえ、それ面白そうですね。
まあ、もう撮るものがはっきり決まっているというか、
うん、
硬いものしか撮らないので、
うん、
割と教えやすいっちゃ教えやすいんですけど、
うん、
もう来てる人が、なんて言うんでしょう、カメラのカメラは知っているけど写真は知らないっていうか、本当に、
うん、
こうパソコンとかはもちろん使えるんだけど、
うん、
こうどうやなぜどういう風に写ってるかっていうのに、まあ、そもそも興味がない人っていうか、ね、そういうレベルだったので、
うん、それは特定の業種の広報さんなの。
まあ、そうですね、ある、まあ、取引先のところなんですけど、うん、まあ、結構大きな会社なので、まあ、全国に、こう、全国とか子会社というか関係会社とか、
はいはいはい
はい、いっぱいいて、それぞれで、うん、報告書とか、広報誌とか、
うん、
社内報とかいろいろ作ってる部門があちこちにあるらしいんですけど。
そうすると、じゃあ、もう撮るものはみんな同じものを撮るぐらいな感じ。
まあ、まあ、人物とか、商品とか、
はいはい、
まあ、あとはそういうシンポジウムみたいなのとか、
うん、
発表とか会議とか、
はいはいはい、
そういう感じ。もう本当お仕事の撮影に近いので、
うん、
かなりレベル、要求されるレベル高いんですよね。だから、まあまあ、こういう写真なんですけどって見せられて、
うん、
ああ、これは僕に仕事くださいっていう。
そうだよね。
そう
そうだよね。講習して教えるより仕事でちょうだいっていう感じがしなくもないですけど。
そうですね。
うん、
で、まあ、で、じゃあ機材はっていうと、
うん、
みんな個人持ちだったりして、
そうなんだ。
するので、まあ、なんか集まってくるカメラがもう本当、すごい、ね、年代物のコンパクトデジカメから、まあ割と最近買いましたっていう人までいろいろで、
うん、
もうこれで撮ってたらそりゃ無理でしょうっていう感じ。
そうなんだ。
が結構ありましたね。
それシンポジウムとかさ、講演会みたいなものをコンパクトでどうやって撮れっていうの、
うん、そうだから遠くから点のようにしか映らないんですけどどうしましょうそういう話なんですけど
それ厳しいね
だからまあかなり基本的な話をして、
うん、
なぜ望遠レンズは大きく映るのかぐらいな話をしなきゃいけないっていう、そういうレベルなんですけど、うん、まあもちろんあのバリバリこうやってる人たちなので、理屈さえ分かれば、ああ、なるほどって、
はいはいはい。
なんか目から鱗みたいな感じで。ということは、じゃあいいカメラといいレンズを買うしかないんですねっていうところで。
はい、そうです、みたいな。
最後に落ち着いた。
ああ。
まあ、そうです、ね。まあ、それはそれなりにって、まあ、僕のこの、そういうセットをね、これを持って、うん、あの、会議に行きますかっていう話をして。自分のね、まあ、仕事もあるだろうし。
うんうん、なるほど。
講演者のすごくいい顔を撮りたいんですけど、じゃあ話も聞かずにずっとそこで撮ってますかっていう話なんです
そう、ね、
だったらやっぱりっていう。まあそこら辺ですよね。まあでもまあ多分あの無理なことは無理って分かってもらえて、
うん、
できるところはここまでこの辺までならできるっていうのは分かってもらえただけでも、
うんうん、
お互いに良かったのではないかという。
なるほどね。まあそういうあれもあるんだね。なんか写真教室みたいなのっていうとね、本当趣味でその写真撮るのにどうかっていうのと、あ、まあでもあれか。うん、オンラインショップとかやってる人向けのみたいなのってなんかいろいろありますね、講座がね。
ありますね。
そういう ビジネスものっていうのもあるのはあるのか。うん、いやー、でもなんか難しい要求が来るんですね。
そうですね。まあ結構、そういうテキストというかそういうの、うん、のためのあのプログラムを作ったのは初めてなので、
うん、
結構大変。ね、でしたね。
え、それ何人ぐらいを相手にやるんですか。
まあ、あの来たの20人ぐらいだったんですけどね。
ああ、まあでも結構ですね。
うん、
なるほどね。
うん、まあどうしてもその差が非常にあって、そのレベルの差が、
うんうん、
もう普段のその障害学習講座の方々よりもっとあったんですよね。
あ、そうなんだ。
すごいありましたね。
へえ。
まあ、ただ、まあ、割と僕あの若い人っていうか現役で仕事してる人なので、
うん、
もうこうデジタル寄りの話だとはいはいって分かってくれ
る、うんうんうん、なるほどね。まあ、なんか教えるのって大変だろうなと思いながらあれですが、まあ、そんなんで忙しくて、まあ、ちょっと2週間ほどお休みいただきましたが、はい、その間ようやく私セブンが
はいはい
購入することができまして、まだお金払ってないんだけど、とりあえずまあ使い始めております。やっぱいいですね。
あ、
楽ちん。
なんか、まあ、いろんなものが早い感じにはなってますし、ね。
まあちょっとね、あれなんだっけ、メインダイヤルと肩のところのダイヤルって、うん、なんかが逆なんですよ。
へ、
なんだっけかな、マーク3使ってセブン持ち帰ると、
はい、
8点なんか戸惑うのがあるんで、ちょっとこれ設定で変えられるんだろうなと思いながら。
確か回転方向は変えられると思いますね、
うん、メインダイヤルと肩を入れ替えるわ。
あ、それはどうだったろう、できないかも。
なんかね、なんか
あの 1D 系はそれができるんですけど、
ああ、1D を7に合わせる。でも、うん、そう、あの、1D に慣れちゃってるから、7を買いたい感じなんですけどね。なんだかしら。
そこまではできなかったんですよね。
うん、
回転は変えられ、回転方向変えられたような気がする。
あれだ。ISO 感度変えるのが、1D だとメインの方でやるんですけど、うん、7だと肩のとこなんですよね。
そうですね。ずっとそうなんですよね。30もそうでしょ、確か。あ、
そうだったっけ。そうだったっけ。
そうですよ。あの、それは、あの、1D 以外の2桁の D は、みんなあの、メイン電子ダイヤルで動かす。
え？
こうじゃなかったっけ。
いや、肩、
あ、ISO。
肩、肩、肩。
肩って、うん。あの、肩ってあれでしょ？シャッターボタンの。
うん、そうそう。え、あれがメインなんだ。
あれメイン電子ダイヤルです。
あ、嘘。あの、裏は？裏って。
サブ電子ダイヤル。
あれサブなんだ。大きいのに。
大きいのに、あ、そうそうそう。
大きいのにサブなんだ。
あ、そ、まあ、そういう見方もありますね。なるほど。
うん、ワンだけがっちなの？サブなの？
もうそうなのかな。ワン系のやつって ISO はあの裏面というか、
うん、
背面のところのファンクションっていうところで変えるんだっけ。
いやー、なんか今ちょっと手元に手元持ってくればよかったね。なんかね、ISO感度変えるときにすごいあーってなんか違和感が感じ
る。あ、そうですか、
うん、
いや、あれはあれで慣れるとっていうか、僕はそっちしか使ってないからあれなんですけど、
うん、
あのファインダー覗いたまま ISO 感度変えられるから、
うん、
あれ 1DK どうしてたっけ。なんか借りて使うときはいつもファン後ろのファンクションの液晶を見ながらやってたような気がするんだけど、
う
ん、
あ、
気のせいかな。
なんかちょっとそこら辺の操作系がね一部違うところがあるので、その時にあーっていう感じがするんだけど、はい、まあでも楽ちん、
うん、
高感度使えるのはやっぱ全然あれだね、
うん、そうですね。
もうこの間、文化祭みたいなの撮影があったんですよ、学校ので、教室と、外とあって、暗いところと明るいところみたいな感じだったんですけど、もう暗いところでもう急がんと分けられるのは、あ、こんだけ違うんだって。なんかもう1200ぐらいだとあんまり躊躇せずに上げられるから。
そうですね、はい、
あ、こんだけ上げられたら余裕が出るなっていう感じで、すごく楽でしたね。
そう、そうなんですよね、
うん、で連射もワン、ハイスピードで10コマないんだよね、セブンは。
いや、そんなにないです。
ワン D だと10コマじゃないですか。
あ、はいはい。
で、ハイモードにしちゃうと、やっぱり無駄に押しちゃうんだけど、セブンだとハイモードのまんまでもいい感じが。
ああ、ね、逆にね。
うん。もうハイモードのまんまにしといて、撮るときに1コマだけ撮るみたいな感じができるぐらいの連写だから、
は
い
は
い、たまに2コマ切っちゃったりするんだけど、これいいかもと思って、なんかすごく使いやすいですね、
はい。
なんかセブンでダメなとこってある？
いや、まああんまりよくできてるので、うん、あんまりないですけど、
うん、
あのちょっとオートホワイトバランスが前も話したけど、
うん、
敏感だったりするので
。ああ、言ってましたね。それは今んとこあと、うん、あんまり気になってないけど、はい、
あのまあ舞台とかですかね。
ああ、はいはいはい。
あのいろんなタングステンの光当たってるところにデイライトの光が来たりしてると、
うんうんうん、
なんかつあの一コマ一コマ違う、
はいはいはい、
ホワイトバランスで撮れるっていう、
うんうんうん、
オートホワイトバランスにしとくとね、
うんうんうんうん、まあだから、あ、そっか、混じってミックス光だとどっちにしとこうみたいなのもあるのか。
ちょっと逆にあの潔くもうだあのタングステンならタングステンだけにしといてっていう、
うんうん、
した方がやっぱりいいみたいです。なんかホワイトオートホワイトバランス意外といい、最初はいいなと思ってたんで、
うん、
これもしかしたら舞台でもあんまり考えずに使えるかもと思って。
ああ、なるほどね。う
ん、その逆でなんかコロコロ変わるので、
うん、
こう使いにくい場面もあることはあるんです。
うん、なるほどね。そっか、オートホワイトバランス気をつけた方がいいってことね。
うん、まああとは夕焼けとか、
うん、
あのそういう色温度の低い場面をオートホワイトバランスで撮ると、
うんう
ん、なんか見事に補正されちゃって、
ああ、なるほど。
あの、ますます夕焼けじゃなくなるっていう。まあ、もともとそういう傾向っていうか、そのためのオートホワイトバランスなんですけど、
うんうんうん、
それがね、結構強く出ますね。だから、もう夕焼けっていうか、夕方のああいう光にしたら、絶対太陽光とか、
うんうん、
あの曇りとかに、
うん、
あらかじめして撮らないとすごいあっさりな感じで
補正されちゃうんだ。
はい、
あ、なるほどね。まあでも逆にいいかもね、その 夕焼けを夕焼けっぽくしたくないような時にはオートホワイトバランスにしといて補正してもらっちゃえば、
そうそう、まあ割と仕事寄りな撮影にはいい感じです
ね。そうですね、なんか外での行事とかの撮影でこうなんて言うんだろう、夕焼け色になってないところから撮ってって後半夕焼けになっちゃった時とか、オートホワイトバランスって大体同じぐらいにしといてくれると
まあそうすると助かります、
助かるケースもありそうな気がしますが、まあ何しかやっぱりその時その時のなるべく最新のものを使ってるのがいいなというねなんでこんな苦労してたんだろうみたいな
あの縦位置グリップを買ったんですけど、
もうあれは必須な感じがしてきたので、はい、買いました。縦位置と18200と18200につけるフード、
はいはい、
18200ついてないのね。
ああそうなんだ。
なのでフードを別で買ったのと、はい、それぐらいかな。あと一応液晶の保護フィルムは貼ってみました。
はい、
が失敗しました。
え、あれな貼るの
貼るのね、あの
はい、
これなんかいろんな番組で言ってるんですけど、 iPhone に貼ったり iPad に貼ったりするのはいつも失敗してるんですけどやっぱり失敗しましてうん、気泡が入ったりとかっていうのは今回なかったんですけど、
はいはい、
一番端っこに、あ、まあ入ったのか、気泡がちょっと入って一回剥がして、それを抜きつつもう一回やろうと思った時に剥がすのがもうしっかりついちゃってて、ピッてやったら少し折れちゃったんですよ。
はいはい、
そしたらその角っちょが最後までもう二度と貼れない状態になっちゃって少し浮いてる感じですよ。
あれはそれも諦めて新しいの貼るっていうのは、
うん、なんで一応新しいの買ってきた。
あ、そうそうです。
まあ、肩のあのちっちゃい方がすごい綺麗に貼れたんで、なんですけどね、うんうん、あの肝心の液晶のところがダメなので、
はい、
で、あ、そう、液晶がやっぱすごい綺麗ね。
うん、まあかなりもうほんと30とか、まあ、1D マーク2とかと比べてもだいぶ違いますよね。
うん、いやマーク3と比べても全然、マーク3と
比べても
、うん、もうこれパソコンで見なくてもある程度分かりかもみたいな感じ
で、うんうん、まあ、拡大してってもギザギザにならない、
うん、
で、あれは非常に、
だから
けどね、
なんだろう、集合、結構大人数の集合時とかに、うんうん、こう結構拡大しないと分かんないような感じの時とかがすごい助かるなっていう感じがしましたけどね。
うん、そうですね。
うん、いやすごいいいわと思って、とにかく楽になりましたもうなんかすげえ横着しそう、18200も買っちゃったから
もう僕もあれ買った時なんか写真が上手くなったとか言ってなかったんです
よ。言ってましたね。
そんな感じがするカメラなんですよね。
うん、そんな感じがします。なんかセブンは悪いこと言う人がいないから、はい、まあいいんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、まあ、こういうことかみたいなね。うん、やっぱ早いうち買った方が良かったと思いましたけど。
う
ん、
あれ、そう、AF のあのエリアは何を使ってるの？何が一番使いやすいですか？
あ、いや、まだそこまでいろいろ試せてないんだけど、はい、うん、あのゾーンとかあるわけでしょ、うんうん、
はい、
今普通に今まで通り一つパンと選んでっていう感じにしちゃってますけどね。
はい、
うん、でもあれ一つ選んでても、
うん、
なんか今ここっていうのが出ますよね。
あ、いや、はい、あの拡張っていうかなんだっけ、周囲のもう分かるようにしてんのかな、拡張表、拡張モードとかってあるんです
か、うんうんうんうん、なんか今ここに合ってるっていうのが、はい、あの半押しした時にババって出るから、はい、まあ、今これで十分かなっていうか、うん、動きのあるものまだ撮ってないんで、そこら辺あの AI フォーカスだっけ、
はい、
あっちのモードをまだまともに使ってないので、ちょっとそこら辺試してみたいなと思うんですけどね。
う、うん、まあ、ちょっとモードがいっぱいありすぎて、
うん、
あのカスタムでこう、なんとかファンクション、マルチファンクションボタンか、
うん、
それを押しながら次々と切り替えができたり、それに切り替えにするのに モードをいくつかセレクトして最初から入れておけるとかね、
うんうん、
すごい細かいあれが設定があって、うん、何にするかすごい悩んだ今ね、未だにちょっと悩む時あるんですけど、
うんうんうん、でもなんだっけ、 AI フォーカス用とか、うん、ワンショット用とかでなんかいくつか用意しておくといいですよね。
うん、まあそんな感じはしますね。
うん、そうだからなんか動きのあるもんで AI フォーカスとかで設定しといたまんま普通の静止画、静止画っていうか止まってるもん撮ろうとした時に、うん、ああってめんどくさーってこう思う時があるので
なるほどね、
その辺の設定をちゃんとしとこうかなっていう気はしてますけど、まだねちゃんと見れてないんですよね、マニュアルも一つ。
ああそう、
うん、
はい、
まあちょっと、
まあ、まあ今までのカメラと それほど操作系とかまあ大きく変わってるわけではないので、
うんうん
うん、ただまあこれ即興に関して言えばね、最近ちょっと気になるのは、
うん、
領域拡大とかに一点一点のやつの 領域拡大 AF っていうのがあるんです
ね、うんうんうん、
それにしておくと結構これもまたピーキーな敏感なところもあって、
うん、
ここに合わせ人の周囲に何か物があったりしてですね、
うんうん、
そこに手前、それがちょっと手前にあったりすると、
うん、
まあ、例えば、ボーカリストがマイクを持ってたりするじゃないですか、
うんうん
うん、あれの時に領域拡大 AF になってると、
うん、
顔じゃなくてマイクに合っちゃったりする時が結構
あって、ああそうなんだ、
うん、
ま
あ、ただ領域拡大を使う方が間違いなのかもしれないんですけど、
うんうん、
なかなかそういう細かいところがね、
うん、
めんどくさいですわって感じがしてるんです
。ああそうなんだ、
はい、
へえ、なるほどね。まあかなり、楽できそうな感じがするので、はい、ちょっといろいろ使い込んでまたね気になるところとか出てきたら、はい、番組の方でもご紹介したいと思います、はい、で、スノーさんもなんか、
はい、
新しいカメラを入手、
はい、最新型っていう感じなんですけど、
うん、
二眼レフのですね、
うん、
C33 という、
うん、
1960年代ですね、
う
ん、今1997、8年までだったかな、うん、結構、うん、最近までマミヤは C220 とかっていう二眼レフをちゃんと作ってたんですけど、
うん、
それの一つ前の方になる、
うん、
はい、二眼レフの、C33 プロフェッショナルというのですね、うん、ちょっと知人を介してですね、
うん、
こう引き伸ばし機をもう手放すんだけどって、非常に、うん、古い、それこそ1960年代か50年代のやつで、
うん
うん、で誰かもらってくれる人はいませんかねって話になった時に、
うん、
あ、じゃあちょっと大学の授業でこう見せたいから、
うんうん、
使うってわけにはいかないけどっていう話で、
うん、
くださいって言って、
うん、
取りに行ったらですね、
うん、
一緒にこれもって言って C33 がポンって出てきて、
うん、
え、こんなものをこんな、ね、大あのなんていうんですか、貴重なものをとか言って、
うん
ね、言ってたんですけど、あっても使わないしということで、じゃあちょっと教材としてお借りしますっていう形で、
うんうん、
交換レンズもあるんですよ。あのね、3本ぐらい交換レンズ用意されてて、
うん、
何ミリだったかな、80と135と160だったかな、
うん、
なんか3本ぐらいありまして、
うんうん、
で、80ミリと135ミリかなんかついてたんですけれども、
うん、
で1本はね革のケースに入ってたので、
うん、
物の見事にカビにやられてて、
あらら、
もう超同時状態
そう、ね、
見たら、
うん、
これで撮ったらすごいなんか面白い写真撮れそうと思ったんですけど、
うんうんうん、
で一つはちゃんとなんかプラスチックの純正のなんていうんでしょうね、
うん、
まあ、両方とも純正なんですけど、プラスチックの保存ケースだったので、
うん、
それはもう全然問題なく、でシャッターとかも普通だったので、
うん、
普通に大きそうだったんで、
うん、
まあ、早速ちょっとリバーサル1本買ってきて、 撮ってみたんですけど、
うん、
あの茶わらとかもね、
うん、
全然問題なく綺麗に、
うん
うん、撮れてました。
これ何、はい、今ネットで それらしきものは発見したんですけど、
はい、
撮るときはこれ茶わらをジャブジャブって引き伸ばした状態で撮るの？
そうですね。あ、そうか、ハンスケさんのヤシカだっけ、
うん、
は蛇腹じゃないんだっけ？
違う。
あ、そうか。
うん、
はい。蛇腹がついていて、
うん、
で、こう、あの、ギアが、ラック、ピオニーだっけ？ピニオン、
うん、ピニオン。
ピニオン。あのね、ギザギザと丸いやつ。
うん、
で、結構、顕微鏡みたいな感じですけど、
うんうんうん、
顕微鏡とか望遠鏡と同じですね。
うん、
ああいう風に出てくるところが、
うん、
蛇腹なんですよ。
うーん、
相当繰り出しが、できて、
うん、
ものすごい接写もできるんです、ね、
へえ、まあ、そうなんだ。
はい。
これ何、この伸ばしたり縮めたりして合わせるの？
あ、そうですね、レンズを繰り出し、まあ、レンズを繰り出すんですけど、うん、まあ、シノゴとかああいうのと同じ感覚です、ね。レンズボードがあって、
うん、
まあ、前の方の枠をレンズボードっていうんですけど、
うんうん、
そこがこうそのギアで伸びていく形ですね。
いや、これ見てみたいな。
はい。まあ、そう、すごい鉄の塊っていう感じです。
ああ、ですね。結構大きそう。
大きいですね。
ね。
うん、存在感はめちゃくちゃありますし、
うん、
その割にはまあレンズシャッターだから押しても、
うん、
レンズをシャッター音すごいちっちゃいし、
うん、
シャッターが落ちるときになんかなんて言うんでしょうね、大した力必要ないので、
うんうん、
もちろん二眼レフだからミラーの、ね、ガチャンガチャンっていうのもないから、
うんうん、
すごく静かに撮れるんで、
うん、いやー、
はい、
ちょっと面白そうなカメラですね。
はい、そうです。なんか、いや、実は二眼レフ初めてなんですけれども。
あれ？僕は。そうなの？
触ったことはあるんですけど、
うん、
自分で、なんていう、撮ってみたりしたことはなくて。
うん、あ、そうだったんだ。
はい、そうそう。
へぇ、
ね、ブロニカは持ってるけど、
うん、
あれは一眼。
うん、うん。
まあ、機構はそんなね、機構というか、ブローニーフィルムを使うというあれでは一緒なんですけど、
うん、
とやっぱり撮るスタイルは随分違うんだなと思いましたね。
でも、何が違うの？
まあ何が違うんだろう。首から下げて撮りやすいっていうのは一つありまして、
うんうんうん、
上から覗くだけなので、
うん
うん、こうハッセルみたいな、ああいう形のだと上から覗くとは言っても、なんか結構顔をカメラに押し付けないとっていう感じになるんですよね。
あ、はいはいはい。
まあ、これもルーペをつけてプリントグラスを覗く感じなんですけど、
うん、
まあそういう、そうやって厳密に合わせるよりも、なんとなくラフに合わせておいて、
うんうん、
こう、パシャって撮るっていう、
うん、
いう、こう、気軽さみたいなのはある。
私は全然、ドライボックスに入りっぱなし状態なんで。
もったいないです。
撮らなきゃと思いながら。あ、久々に見たけど。ああ。なるほど。でもじゃあ普通に撮れそうな感じなんですね。
あ、うん。ちょっとシャッタースピードの低速の方はちょっと速いかなって感じはしたんですけど、
うんうん、
リバーサルの上がりを見た感じでは
ね。うんうん、
でも、そう、許容範囲っていうか、
うん、
多分ネガフィルムで撮る分には全然問題なさそうな感じだし、
うん、なるほど。
まあ、非常にいろいろ楽しめそうな、
うん、
感じではありますし、
うん
うん、あとそれをちょっと学生に見せた時の学生の反応が結構面白くて、
うんうん、
それで楽しんでます
なるほどね。まあそうだね、今こういうのって、まあ、普通の二眼でも見ることないもんね。
まあ、よほど、まあ、カメラ好きの人はねあれですけどね、
うん、
普通にその辺持って歩いてる人はなかなか見当たらない、
うんうんうん、
感じがしますよね、
うんうん、なるほど。まあ、ということで、まあ、今回は まあ、近況と、新しいのを買いましたみたいな、これを買ったわけじゃないのか、
はい、まあ、まあ、新しいカメラ、まあ、お預かりしてますって感じですけど、
はい、はい、2つこんなのを入手しておりますという報告でございました。ちょっと今後どういった形にしていくか少しいろいろ考えながら、
はい、
この番組もちょっとステップアップしたいなと思っておりますので、はい、来週もお楽しみにしてください、
はい、
ということで、お届けしましたオトスクランブル、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。